は、金運を5で塗るようにと題しまして、お手伝いしていただ
きます。おはようございます。
寒くなりましたが、体も守られて、その礼拝できることを嬉しく思っています。以前、ある方からこんな質問をもらいました。ある人には人生に大した問題もなくすいすいと行かれるのに、どうして私の場合は苦難の連続なんでしょうか。神様はやっぱり不公平じゃないんでしょうか。どうしてそんなことをされるんですかと聞かれました。で、その方が苦難の確か連続の人生を歩んでこられたことをよく私も知っておりますので、そうですねと言いながら、その時には答えませんでした。一緒に乗るというか、そういう形でやったんですね。で、今日はそういう質問に答えてみたいと、このように思っています。で、一言お祈りをしようと思いますので、本当に手を振ってください。父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をします。寒い日曜日になりましたが、健康を支えていただき、共に礼拝できる幸いをありがとうございます。神様、あなたの御言葉の真理が、私たちの人生を豊かに、また確かに、安全に導いてくれることを思います。神様、そのためにも、今日の聖書の朗読されたお言葉の真理が、よくわかるように私たち一人一人にあなたが語りかけ導いてください。すべてのことを見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アメン。ではもう一度短い一節ですが、今日の聖書の箇所を読んでみたいと思います。銀にはルツボ、金にはロ、人の心を試すのは主。銀といい、金という、古代においては銀も金も大変高価な金属です。今ももちろんそうです。で、銀にはルツボを使う、金にはロを使う、それはその銀の鉱石というか原石を取り出しても、それは純粋なものではありません。それで不純物がついておりますので、この高価な金属だけ純粋に取り出すために、また商品化するために、銀にはルツボを持って精錬するんですね。そして金にはロですね。ルツボって私は、名前は知っておりましたけれども、改めてルツボって見たことはないので、皆さんもそうではないでしょうか。ここに出せたらいいんですけど、とても大きいし、どんなものは持ってこれませんし、で、説明書、成長視点なんかで読んでみますと、ちょっと例が悪いんですが、ゴミ箱のポリバケツがありますね。あれのもっと大きなものが、で、白金で作られているとか、陶磁器で作られているとか、非常に熱に強い、そういうものなんですね。で、その蓋を取り出して、その中に銀を入れるわけです。そして、カッカッカッカッと火で炊くわけです。そうしますと、その、鉱石、原石が溶け出します。そして銀を取り出していく。こういうものなんですね。炉はもう説明もありませんが、溶鉱炉などで、使われておりますが、同じような用法で金も純粋、純化していくということなんですね。で、聖書が銀にはルツボ、金にはロ、人の心を試すのは主という言い方をしていることを考えますと、銀も金も価値のある金です。もしもガラクタであれば、ルツボに入れる必要はないし、泥の中に入れて純化する必要はない、そのまま掘ればいいわけですね。その鉱石の中に、自
たら金がある、銀がある。まあ、銀が先に書いてあるでしょ。昔は銀の方が価値があったんですね。例えば、今も名残がありますが、銀行と言いますね。バンクのこと。銀行と言わないですね。銀行ですね。銀座。銀が取れたというよりも、それは価値が高いもの。古代は銀のが先に書いてある箇所が何箇所か出てきます。まあ、いずれにいたしましても、銀も金も高価なもの。ですから、金属が高価であるがゆえに精錬するんですね。人も同じだと聖書は言うんです。その人が神の目に高価な存在であるがゆえに精錬するんですね。試すんですね。純化していくんですね。なぜ苦難があるのかと問われれば、聖書は明確にそれはあなたが価値がある存在だからとこういうんですね。銀も金もるつぼと炉によって精錬をしてより純化して商品化していくように、人間もまたこの世のしがらみあるいは富への執着、命への執着、さまざまなこだわりというものがいっぱいこの世で生きていくとついてきます。あるものは必要ではないわけです。そしてそういうものを取り除いていくために神はあえてその価値のある存在であるものに試練を与える、炉を通すということなんですね。ですからこそ神様がこの人はと思う人を見込んで試すんですね。それが答えなんです。ところが日本は特にそうかもわかりませんが、試されるとか試練を受けるとかいうのは何かひどいことのように思っているでしょう。神はひどいって言ってしまうんです。とんでもない誤解、勘違いなんですね。あるいは因果応報、あんたがそんなに苦しみの連続を経験するのはあなたの先祖があるいはあなた自身の行いが日頃の何かが悪いから罰が当たったんだ、こういうものの考え方というのが日本が覆っていると思うんですよ。だから呪いの印のように言われてしまうんですね。聖書は全く違う考え方なんです。神様というお方は愛する者がさらに用いられ豊かに信仰の価値と人生の祝福を体験していくために、銀にはるつぼで精錬するように、あるいは金は炉で精錬するように、人間もまた苦しみを与えて循環していくんですね。これは生まれながらの感覚ではない考えだと思います。時にはその炉というものは嬉しいものではないでしょう。病気にあったり知恵にあったり思わぬ出来事に出会ってたまらないと思ったりする。でもいつもいつも変えらなければならない考えは、そうなんだと、神は私をさらに大きな働きをしていくために苦しみの炉を与えていらっしゃるんだ、恵みなのだ。皆さん聖書を読んでみてください。アブラハムもヤコブもヨセもダビデもみなと言っていいほど試練を受けてきたわけですね。だからありがたいものなんですよ。嬉しいということにはならないかもわかりませんけれども、違う考えで生きなければならないわけですね。今朝日新聞の夕刊でずっと連載している中に拉致問題があるんですよね。そして皆さんもご存知のように拉致の被害者の 家族の中に横田早紀江さんという方がおられますね。ある意味では拉致問題の一番最初になったような、そういう日本で大きな、世界で大きなセンセーションを巻き起こしているような、そういう事件の渇きになったような横田めぐみさんという13歳中学1年生の女の子の拉致から始まった、そのめぐみさんのお母さんですね。この昭和52年と言いますから、今からもう32、3年前ですね。今もうめぐみさんがもし生きていれば40を超えているわけです。43になるわけでしょう。そのめぐみさんが突如としていなくなった出来事というのは、親にしてみればどんなに深い悲しみかと思うんですね。当てどなく探しても足跡もくっつりと切れたまま、一切情報が途絶えてしまう。大変な捜査も展開されました。新潟県始まって以来の捜索であったと。巡視船まで出された。毎日毎日続けられた。横田さんたちは失神そうな、そういう不安だったんですね。後で分かってくるんですが、北朝鮮に拉致されたという時に、その船室に閉じ込められためぐみさんが親の名を呼んで、爪がこう引っかかって血がそこから出てくるような、そういうようなかきむしった船室の血の跡があるというように言われた。そのことを聞けばどんなに親として心痛むものであるかと思うんですね。彼女が本の中で書いている文書がありますので、ちょっとそのままのことを読んでみたいと思うんですね。主人や息子たちが勤める学校に出かけた後は、悲しみがどっと押し寄せてまいりました。こんなに悲しい目にどうして遭うのでしょうか。どうすれば立ち上がれるのか。どんなに号泣してみても、息も止まれても、止まれと止めてみても、悲しい朝はやってきます。そんな時、子供は親の殻に親の全てを表しますとか、因果応報とか、いろんな宗教の人が来て、悲しい心に突き刺さるような言葉を残していきました。私は祖先に思いを馳せて、誠実で質素な温かい父母を思い泣きました。現実的にできるだけ質素に物を大切に、人に迷惑をかけず、悪いことは勇気を持って悪いと言えるようになど両親から教わり、育ててもらいました。どうして親の因果が子に報いでしょうか。あまりに悲しむ私に、クリシャンの友は聖書の言葉を持って励ましてくださいました。生まれつきの盲人を見てイエスの弟子がその理由を聞きますときに、イエスは次のように答えられたことを初めて聖書から読み、不思議な言葉を感じました。この人が罪を犯したのでも良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。ヨハネの福音書9章です。このイエス・キリストだけは因果応報ではない、誰かの罪のせいでもない、そうではなくて、災いの中に神の恵みの手段とさえしてくださる、そういうキリストの言葉に初めて接するんですね。そして友人だと置いていってくれたこの分厚い聖書、ぜひ読んでくださいということで、ぜひ読む気を読まれたらいいですと言って言われていた。長い間読まなかったんですが、彼女は聖書を読み始めたんですね。神ご自身が私の心にまっすぐに光を差し込んでくださった最初の時でありました。私は裸で母の胎から出た。また裸で私は賢いに帰ろう。主は与え、主は取られる。人の生も死も必然的に訪れるものである涼しさを日頃から考えていましたが、この言葉は何と深いのでしょう。私は真面目に育てられたことを良しとしていましたが、 そこには神の、それも八百万の神々ではなく、見えない真実の神の存在が深く関わっていることを知ったのでした。初めて深呼吸が出る、久しぶりに空気がおいしく思いました。私はそれからむさぼるように聖書を読み始めました。今まで聞いたことのない魂に深く、それも痛みを持って心地よく死んでいくこの本は何という本でありましょう。いつの間にか私の目から悲しさからだけではない、不思議な感動の涙がとめどなく流れ落ちていきました。自分の小ささを思わされ、生まれたままの状態で自分の真面目さを是としてきた汚さを嫌というほど気づかされるばかりでした。罪ある人間の救いのために十字架の苦しみを経験され、全人類の罪をあがなってくださったイエス様、そしてこの方を世に使わされた神の遠大な愛を初めて知る感動でした。こうして神を信じる恵みの中に置いていただき、集会に、教会にと喜んで出させていただくことになり、昭和59年5月、これは図らずも無名の娘が成人の年でした。その年に洗礼を受けました。苦しみになったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。これだけ言うのにどれほど大きな経験をしてきたか、悲しみを経験してきたかと思うんですね。私たちも苦しみをどう経験しますね。皆さんもその一人であるかもしれません。なぜなんですか。どうしてあの人はついついていくんですか。なぜ私にこれでもかこれでもかと試練は下るんですか。今日はっきり申し上げておきたいと思うんです。神はあなたを銀や金が金属で最高の価値をつけられるように、あなたを価値を見出していらっしゃるからなんですね。あなたを用いたいためなんですね。あなたを祝福していきたいためなんですね。だからそのままでは不純物があるのです。さまざまな不純物を取り除いて、さらに純化してあなたを清め、分かち、そして用いていこうとされる神の見ての技なんですよ。だから深いところでは感謝が生まれてくるわけですね。横田早紀江さんはこのことを見出されたんですね。小さな自分とおっしゃいました。自分の真面目さを是としてきた汚さとおっしゃいました。もっと大きいところで支配されている神、もっと大きいところで命をさえ支配される神、だからといってめぐみさんがこの地上で再び会うことができる機会を神が与えられるかどうかということについてはもう委ねておられますよね。もちろん親として会いたいという思いは強いと思いますね。しかしあの北朝鮮から偽の骨と呼ばれるそのような骨を提供されたとき、悲しみの中で彼女はテレビでこう伝えましたね。主が与え、主が取られる。私はいつかこの恵みの命も無駄ではなかったと思うことができる、そういう人生を神はお与えになった。私はいつの日かまた共に会うことができる、そういう信仰の勝利を歌われたと思いますね。こう思いますと、神がなぜこのような聖書の言葉を通して私たちに語りかけられるか、それは人生で多くの人が経験する苦しみの牢に打ち勝っていくことができるためなんです。それを覚えていただきたいと思うんですよ。しかし第二にこの聖書の言葉から分かることは、人を試すのは主ご自身だということなんですね。私たちはともすればですね、何か自分にやってくる苦しみとか、あるいはいろんな出来事が偶発事件であったり、神様とは関係ないところで起こっていてほしいというような、そういう思いというものがあるかわからない、あるいは個人の誰かの悪い人の手によって損害を与えられた、そういう傾向があると思うんです。で、神様は そういうことを用意してくださって帰りにくださるというように理解したいと思うところがあると思う。しかし聖書ははっきり言います。人の心を試すのは主だ。ここに古い古いパンフレットがあるんですね、トラクトがあります。エイビー・シンプソンという人が書いたトラクトなんですけれども、これもなかなか深い言葉なので、皆さんも多く間違う可能性があると思いますので、読んでみたいと思うんですね。偉大な聖霊者であるお方は、あなたの力、あなたの美に新しいタッチを加え、永遠の命を持つ高い位にあるものにふさわしくしようといつも待ち受けておられます。私たちはともすれば自分にもたらされるいろいろなことが偶発事件であり、出来事であり、災難であり、個人の手にもたらされる個人的損害であると考える傾向があります。しかししばらくすれば神の御手が全ての他の手より上にあり、神の愛が全ての憎むべき打撃より上にあることを学ぶのです。あなたが仕事に来て店が整頓されていないのを発見するとします。するとあなたは言うでしょう、これはあの不注意な管理人のせいだ、部下のせいだと。そうではないのです。主があなたを試み、あなたを試しておられるのです。約束通りある人からの小切手が入っていくことを期待して手紙の封を切ります。ところが小切手はありません。あなたは言います、なんと不正直で不誠実なやつだと。そうではないのです。主があなたの信仰を試しておられるのです。神は私たちを試み試し、しっかり立たせます。それは急速な過程によってではありません。もしあなたが神のなされるままにお委ねするなら、ただ一つの教訓をあなたに与えるために幾年も待たれます。あるいはまたもっと急速な過程、もっと熱い火の中を通ることを望むなら、一瞬のうちにその中を通過させることもなさるのです。エビ・シンプソンが言おうとしていることは、私たちの日常で起こるいろいろな悪いと思われる偶発事故、事件、あるいはまたさまざまな人の言葉、態度、あるいは世の中の動き、こういうものが私たちの何かこう偶発に起こった出来事であるかのように思うことをやめなさいって言うんですね。むしろ私たちはそのようなことを通して私たちの信仰が試されてるんだということなんですね。あなたが病気を経験するとする。その病気を通してあなたは神に文句言う存在だけなのか、あるいはそのことを通してあなたが深い神の真理を学んでいくときなのか、誰か人間があなたに悪いことを言ったときにあの野郎というような態度に出ることを続けていくだけなのか、それとも神はそのような態度を超えて大きな愛の言葉を、態度を持つことができることをあなたがすることができる機会になるのか。神は私たちの人生における全ての事柄において、私たちの人格とか個性とか、あるいはまた全ての経験とかを用いて私たちが出会うことを一つ一つに信仰のタッチを与えられるんですよ。だから人の心を試すのは主だって言ってるんですよ。デイビー・シンプソンが言っている言葉を私たちも学びたいと思うんですね。そして神様が練り上げられる最終ゴールは何かということを最後に見て終わりたいと思うんですが、新命記というところの8章16節、旧約聖書の8章16節、新命記8章16節、ページと申しますと、319ページですね。新命記の8章16節、319ページ下の段、第4のところですね。あなたの先祖たちの知らなかったマナをアラノであなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついには なたを幸せにするためである。皆さん誤解しないでください。あなたを苦しめたのは誰なのか、あなたを試みたのは誰なのか、私だと神はおっしゃいます。そしてついにはあなたを幸せにするためであったと神はおっしゃるんですね。だからあなたをふるいにかけるんです。だからあなたを苦しみの路を通ることをあえてなさるんです。私の意図を、私の意思を、私の計画を間違わないでほしいと神はおっしゃっているようですよね。私たちも人生金を炉で練るように練り上げられていくわけです。その時は辛いかもわかりません。もう耐えられないと思うかもわからない。しかし神はついには幸せにするということを最終ゴールにしていらっしゃるのだということを深く覚えていただきたいと思いますね。お祈りしてメッセージを終わりたいと思います。銀には炉、金には炉、そして人の心を試すのは主。神様、今日驚くべきお言葉を私どもは賜りました。あなたは貴重な金属である金や銀を精錬なさいました。それと同じように人もまた甘やかしをなさいません。私どもをより深く純化し、その信仰を強め、また人間としてあるべき学びをするために私どもをふるいにかけられます。神様、そのご意志を深く受け止めることができますように。信仰の先輩たちは私どもよりももっと深い大きな悲しみを取っておられます。そして彼らが確かにそのような経験を通してあなたを見出し、あなたの御言葉に養われ生きることを学んでおられます。天のお父様、私どもはなんと不平不満を言い始めるようなものでありましょう。どうかそれを止めることができますように。神の愛のご計画を深く知ることができますように。愛する者を鞭打ちたのをあなたご自身の御手の中に自らがあることを深く知ることができますように。天のお父様、この大地礼拝に出席をされている方々の中にはそのような苦しみの路を通って来られた方々、あるいは牢を通っておられる方々いらっしゃることを思います。けれども主よ、どうかついには幸せにするという御言葉を無視して、あるいは 見ることをせずに今の苦しみだけを見ることのありませんように、その苦しみを通して主の御言葉を深く覚えることができますように。またそのような苦しみの中でもしも私どもが平安と信仰とまた愛の力を持って生きることができるとするならば、最後に望む死という最大の試練に私どもはもっと容易に感謝を持って受け止めることができるでありましょう。神様、あなたは私どもの思いをも超えたお方です。そして様々なことを通して私どもを練り上げてくださいます。どうぞその愛の御手を深く知ることができますように。お一人お一人を励まし与え、また忍耐と祝福を賜りまして、また時にはあなたの年頃の語りかけを通して慰められ励まされることができますように。尊い御子イエス様の皆を。